こういうわけで、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまとわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されたのです。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。
はい、ありがとうございます。今日はオープンチャーチ礼拝です。月に一度私たちは聖書の御言葉を分かりやすく、また神様を知らない方々、聖書を読んでおられない方々に分かりやすく語るところのこの礼拝であります。申し上げましたように、人生は雲の中である、こういうテーマでお話をさせていただきます。私は人生というのは長い旅をするようなものであるというふうに思っております。まあ、その長い旅といっても長さは人によって違ってまいります。そこにはその人なりの生涯がありますね。人が望んで生まれた人誰もいないと思います。自分の意思によって生まれた人も誰もいません。しかし人生は私たちの自分のものであります。ですからその人生は大変貴重です。今日お集まりの方、そしてまた YouTube を通して礼拝に参加してくださっている皆さん、お一人お一人はその人生は大変貴重なものであります。その貴重な人生、皆さん共通点があるんです。何が共通点であるんでしょうか。それは晴れの日もあるし、曇りの日もあるし、雨の日もあるということです。つまりいろいろな日々が毎日の生活の中であるということです。人生の晴れの日が続けば好調ですね。オーハッピーデイの連続だと思いますね。皆さん一年中オーハッピーデイと過ごす人おめでたいと思いますけど、まずいないでしょう。例外なく皆さん曇りが来るんですよ。例外なく皆さん雨の日も来るんですよね。曇りがやってまいりますとですね、一進一退するんですよ。ああ大丈夫かな、いや大丈夫だ、しかし心が何か重い、先が見えないからです。私は今この教会のすぐ近くのマンションで生活しております。私のマンションは15階なんです。トップフロアですね。トップパーソンじゃないんだけど、トップフロアにいるんですね。朝起きて早く、そしてこの教会に来るとき、いつも見るとですね、15階一番上ですから、もう展望が一番見えるんですよ。見えるんです。そしてこの大阪市内の街の様子がざっとこう見えるんですけれども、曇りの日はですね、さすが見えないですね。非常にどんよりした、このでこの間のように黄砂が来るとですね、本当にもう黄砂が邪魔になって全然向こうの方が見えない、まあ、そういうようなことがありまして、いや重いなというふうに気持ちになって、なってしまうんでありますね。曇りの日あります。また雨の日もあります。雨の日は、これは雨は必要なんですけれども、皆さん雨の日が続くとですね、特に日本ではこの梅雨の時期ですね、本当に大変です。あのリウマチを持ちの方、神経関係の痛みを持っている方、もう適面ですね、もう痛みます。この時はですね、だから雨の日が続くとですね、沈んでしまうんですよ。寂しくなってしまうんです。また落ち込んでしまうんですね。皆さん考えてみると、私たちの日々の生活、この一生涯というのは、このように晴れの日もあるし、曇りの日もあるし、そして雨の日もあるということなんです。現実に私たちはそのような中で生活をしております。そしてこの人生というのは一度しかないんです。どれだけ私たちがリピートしたいと思っても、もう一回やりたいと思ってもやり直すことができません。ということは大変貴重なんです。繰り返しやり直すことができないということは本当に貴重ですね。で、私は今日、人生は雲の中であるというテーマでお話をさせていただきたいと思います。皆さんどういう意味でしょうか。一般的に考えると、この皆さんスライドのようにですね、どんよりして何も雲で向こうが見えない、だから大切なものが見えない、私たち人生においても大切なものが見えなくて迷って 頭を抱えている人々は少なくありません。そうです、雲が現れると太陽の光さえも隠してしまうんですね。文字通りの雲隠れとなってしまうわけであります。皆さん、私たちは曇りの日、そのようなとこ重い気持ちになると思いますね。しかし聖書は何と言っているでしょうか。ヘブル人への手紙の12章の1節、このように書かれております。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。この一節の御言葉は前半と後半で皆さん2つに分かれておりますね。前半は雲のように私たちは多くの証人に取り囲まれているということです。そして後半はそのような中にあっても私たちは自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようという励ましの言葉であります。そうです、つまり私たちは曇りの日のようであったとしても、私たちを取り巻く多くの証人がいるということです。で、これは素晴らしいことですね。皆さん、聖書が語るところの証人、3つの意味がありますよ。一つはですね、証人となる人はその現場にいた人なんです。人の話を聞いた人は証人にならないんです。確かにその人はその現場にいた、だから証言できるわけですね。これが一つ。二番目はですね、いただけでない、その事実を目撃した人なんです。確かに承認して自分がこう認めることができる、目撃したということができる人です。そして3番目はそのことを他の場所にあっても、裁判官の前であったとしても証言できる人です。この3つの要素が含まれていなければ、聖書を語るとこの証人とはなれないんです。これヘブルの考え方ですね。そう考えてまいります。皆さん、複数形でしかもこれ書かれてるんですよ。多くの証人たちがと書かれてます。一人じゃないんです。複数の証人たちが雲のように私たちを取り巻いている。さあ皆さん、曇りがどんよりとして先が見えなくて本当に重くなるような気持ちになるかもしれません。しかしながら、このような証人、先ほど申し上げました、証人は3つのファクターが必要でしたね。現場にいた人です、目撃した人です、証言できる人。何をですか。それは生ける神様の素晴らしさを、生ける神様の幸いを証言できる人が、まさしく雲のように私たちを取り巻いていると、このヘブル人の手紙の著者は語りました。そうです。その証人とはどういう証人のことでしょう。それは神様がお守りくださった、そして幸いな人生を送った、その経験をした人です。ですからその人たちが証人として、その雲の中を歩むような私たちに、実はメッセージを届けてくださっている。それが今日のメッセージです。今日皆さんのお手元のレジュメに従って、私は3つのポイントからお語りいたします。まず第一、それは雲の中に保証があるということです。一節をもう一度お読みいたします。こういうわけで、このように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。昔々の話です。紀元前のお話です。イスラエルという国、このイスラエルの国ではその人々はですね、中東でアラノで旅をしておりました。アラノというのは生物が育たないところです。本当に何もない、草木がほとんどないところであります。水もありません。谷あるいは泉、これを見つけない限り彼らは本当に生き延びることが難しいんですね。で、そのアラノを旅をした彼らは実は目的地に向かっていたんです。どういうことかというと、彼らはかつてイスラエル人たちはエジプトという国の奴隷でありました。仕事を強制的に強いられていたんです。でも神様はこのイスラエルの民をお選びになって、エジプトから連れ出して、神様が約束される目的の地、それはカナンと呼ばれる地です。カナンという意味は乳と蜜の流れる地という意味です。乳と蜜の流れる地というのは豊かな地という意味ですね。そうです、豊かな地である。この地に神様を祝福される素晴らしい地に、それは砂漠ではないです、荒野ではありません、奴隷です として虐げられているのそのような生活ではない。約束した素晴らしい父と蜜の流れる地に神様が導かれる、この約束が与えられました。そして神様の導きに従ってイスラエルの民がエジプトを出てアラノを旅して、そしてカナンの地に向かっていたのであります。その時です、彼らは曇りのような日、雨のような日、そして食べ物がない、水が飲みたいという水がない、パンが食べたいというのパンがない。そこで彼らは不平不満を言い出しました。神が生きておられるなら我々にパンを与えよ。神が生きておられるなら私たちに水を与えよ。不平不満を言ったんです。皆さん私たち分かりますね。私たちがもしそのような状況に置かれたらそうではないでしょうか。しかし皆さん、神様はその時に雲の柱、そしてまた火の柱を与えられたんです。皆さん、昼は雲の柱、夜は火の柱。柱ですから皆さん誰でも見えるんですよ。お昼は雲の柱が立って、夜は火の柱が立った。つまり四六時中、一日中この柱は目に見えるってことです。目に入るということです。そしてこの柱が実はこのイスラエルの民を先導する、前に立って導いてくださると神様お語りになられたんです。その記憶が書かれているのが旧約聖書なんです。私たちは今旧約聖書と新約聖書を持っていますが、今日の御言葉は新約聖書の方の御言葉ですね。そうです。ですからその意味では聖書は歴史書と言っても過言ではないでしょう。この旧約聖書を学ぶことによってイスラエルの歴史を学ぶことができます。そしてイスラエルに望まれた神様、天と地を作られた生ける神様がどんなに幸いな素晴らしいお方であるかということを旧約聖書を通して私たちを知ることができます。ですから聖書を読まなかったならばわからないんです。人の話だけしか聞くだけではそれだけで終わるわけですね。イスラエルの民はその中で例えば偉大な指導者が何人も出ました。モーセという人が出ました。このモーセという人は神様の戒め律法をイスラエルのために与えたのです。そしてそれを律法に従ってイスラエルの民がエジプトからイスラエルに進んでいくように神様が導かれました。そこで神様の守りがあって神様の祝福がたくさんありました。それを経験したんです。そうです。それは神様と共に歩んだ旅路でありました。祝福を受けたその人でありました。そこに神様のお守りがあったんです。皆さん、昼は雲の柱、夜は火の柱によって先導されていくならば、神様はいつもおられる。それを臨在と言います。神様がいつもいてくださる。なんと幸いなことでありましょう、ありませんか。私たちが困った時だけに行く頼む神々ではありません。それは人の手によって作られた時の神々で本当の神ではないんです。誠の神様は昼も夜も私たちが休んでいる時もそして今も同じように生きておられる神様でいらっしゃいます。そうです。ですから私たち心を騒がせる必要はないと聖書は言っています。しかし現実は心を騒がせることが多いんではないでしょうか。私たち心配することが多いんではないでしょうか。でもこの神様が私たちの横にいてくださり、私たちと共にいてくださって、皆さん私たちを先導してくださるならば、私たちの何も心配する必要、心を騒がせる必要はありません。新約聖書でイエス様はこう言われました。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。ヨハネの福音書14章1節です。そうです。私たちが心配する必要はないように、かつて旧約聖書の時代、紀元前ですよ。神様はすでにイスラエルのために雲の柱を与え、また火の柱をお与えになられました。そうです。この神様は昔も今も変わりないお方です。なぜでしょうか。神は真理であるからです。神には変化がないんです。人は変わりますね。人は皆さん1週間前に言った言葉と今日言った言葉違うんですよ。行動も違ってくるんです。言葉だけではない。人は常に変わってしまう。より完全ではないから、不完全だからですね。神様は完全なお方。この方は真理のお方。真理であるということは変わらないということであります。そうです。ですから昔もおられ、今もおられ、そしてこれからもおられると聖書ははっきりと断言しておられます。ですから歴史の中に実在される生きとある神様、これが聖書の神様であります。かつてイスラエルの民がアラノから出て約束の地へ向かった時に神様が先導されたように、実はあなたの人生も 神様が先導してくださるんです。でもこの神様を知らなければ、あなたは一体どのように生きてらっしゃるでしょうか。自分の経験、自分の知識、自分のいろんなことをもといにして一生懸命生きてらっしゃるに違いないと思う。しかし皆さん、失礼ですが限界がありますね。一生懸命私たちが働いても、一生懸命勉強しても限りがあるんです。私たちは全くものではないからです。で皆さん、完全な神様という方がいてくださり、私たちの前に立ってくださって、私たちを先導してくださるならば、私たちは思い煩う必要がない。その意味で私は神様を信じる人はオプティミスティッシュ、本当に楽観的になることができると思うんです。本当に信頼するならば心配する必要はないんです。ですからイエス様は言われましたね、誰でも幼子のようにならなければ神の国に入ることができない。人間は経験が積めば積むほど、年を取れば取るほど、いろんなことが分かってきます。すると心配が湧いてくるんです。皆さん、聖書は心を騒がしてはなりませんと言っています。私があなたと共にいるんだ、だからあなたの前に立って先導する、だから心配する必要はないと、はっきりとイエス様が私たちに語ってくださったことを覚えております。ヨハネの福音書の10章14節にこういう言葉があります。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。皆さん、幸いな言葉ですね。牧者と羊との関係を実は言ってるんです。私のものっていうのは牧者である羊飼いに養われる羊のことです。そしてまたこれは相互、牧者も羊を知ってるし、羊も牧者を知ってる、互いに知っているという関係、この関係を実はここで歌っているのです。そしてこのイエス様と、そしてイエス様を信じる人との関係をこのように記しています。良い牧者をイエス様はこう言いました。10章の11節、ヨハネですね。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。皆さん、羊の性格ご存知でしょうか。羊の性格は非常に迷いやすいんです。道をすぐ失ってしまうんですね。で、自分の力で羊はいわゆる水源を、水がどこにあるかということを見つけることができないんです。牧者がいなければ、羊飼いがいなければ、そして水のあるところに先導していかなければ、羊は水を得ることができないです。同じように草もそうです。どこで草を食べることができるか、羊は自分で探す力に乏しいんです。羊飼いはそれを知ってます。だから羊飼いが水があるところ、草があるところ、そこに先導する、これが羊飼いの仕事ですね。しかしさらにここでは進んだことを言ってますよ。私は良い牧者です。私はというのはイエス様のことです。良い牧者、良い牧者は羊のために命を捨てる。どういう時でしょう。羊が危ない時ですよ。羊が死んでしまうかもしれない、そういう時に命を捨てると、こうイエス様が言われました。これはもちろんイエス・キリスト様の十字架の死を明らかに語っていますね。イエス様はご自分の命を捨てて十字架におかかりになったんです。命を捨てて、しかしこのことはイエス様が地の地を捨てることによって、罪ある私たちが、不完全な私たちが、迷いやすい私たちが、羊のような者たちがしっかりと羊飼いの後について生きるためなんです。このことをはっきりとイエス様はご在世中に言われました。そうです。話変わりますけど、旧約聖書の時代、紀元前約1000年です。その時代にダビデ王という王様がイスラエルにいました。今でもイスラエルの国旗の旗はダビデの星マークになってますね。ユダヤ人たちは、イスラエルの人たちはダビデ王を非常に誇りに思ってます。なぜならば偉大な王であったからです。ダビデ王は神様を恐れ、神様の前に歩み、そして神様のたくさんの祝福をいただいた素晴らしい王様でありました。このダビデ王、このダビデはかつて羊飼いだったんです。羊を飼っていたんです。そして牧場に出行って、水があるところ、草があるところ、そこに羊を先導して、そして狼がやってきて、野獣がやってきた時にですね、その敵を追い払うと、そのような仕事を羊飼いはしていました。ですから少年であったダビデがもうすでに羊飼いとしての働きを立派にしていたんですね。でも神様がこのダビデに目を留められました。そして このダビデが神様の恵み祝福によってすやがてイスラエルの王様になったということが旧約聖書の中に書かれております。その人生は素晴らしい人生でありました。で、この彼の人生を見るときに確かに彼も雲の中にいる証人の一人であります。彼は自分がどんな人生を送ったかということを書き残しました。またたくさんの賛美歌を彼は作り歌い、彼は非常にミュージシャンで琴を弾くのがお上手だったんですね。で、そういったのがたくさん旧約聖書なんか詩編で記されておりますね。記録に全部残ってるんです。皆さん、これらの人、これらの、ごめんなさい、ダビデは証人の一人だと思います。それは神様のご計画なんです。ダビデだけではありません。旧約聖書を見ると数多くの神の人が現れてくるんです。いや、新約聖書を見てみますと新約聖書にも神様を信頼して神様と共に生きた人の幸いがあちらこちらに出てまいります。すべて雲の中にいる証人です。で、この証人が私たちを取り囲んでいると。皆さん、なんと素晴らしいことでありませんか。その証人は私は知らないんです。聞かされていない、日本にいて。でも聖書ははっきりと証人がいると書いています。証人というのは皆さん、そこにいた人ですね。その現場にいて目撃した人ですね。そしてそのことを裁判官の前でも証言できる人、そのような人が証人として私たちの周りにいるということを聖書ははっきりと明示しているんであります。そうです、私たちを取り巻いていると記されています。なんという幸いではありませんか。ですから皆さん、私たちの人生にはこのいわゆる取り巻いている証人によって私たちが確かに神様の前に生きる保証を得ることができるんです。幸いを得る保証を得ることができるんです。これが神様を信頼している人の祝福です。第二のポイント、それは勇気を得ることができるということです。2節をお読みします。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。この方はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されたのです。人生の旅路を続けている中で大切なことは目標から目を離さないことなんですね。皆さん、ビジネスをしている人々は目標を持っていらっしゃいますよ。年間売上をこれにしたい、こういう目標に私たちが到達したい、一生懸命働いているじゃありませんか。スポーツ選手はどうでしょうか。今二刀流で話題になっている皆さん、大谷さんってよく言いますね。アメリカでは、もう日本では、いやいや、東南アジアのどこの国行ってもですね、大谷選手はもう有名人になっています。でも彼のいろいろな背景が最近分かってきましたね。彼は高校時代、大学時代、そしてまたプロに入った時代も何をしたか、目標がきちっとあったんです。先にアメリカでプレーをすること、そしてまたこういうプレイヤーになるということ。彼はそのために20代は体力作りだということで懸命に体力を作ることをエネルギーを注いだそうですね。まあ、その他いろんなエピソードがそこにずっとあるんですけど、彼が成功してここまでになった理由の一つは明確な目標を持っていたんです。皆さん、お仕事をしておられて目標なく仕事をしている人いないと思いますよ。まあ、売れても売れなくてもいいですよ、どうぞ気が向いたら来てくださいなって、そういう商売にいないですよね。やはり年間計画はやっぱりあり、こういう目標を持っていきたい、皆さんそういう目標を持っている。勉強もそうです。皆さん、もし学校に進学するという立場にあるならば、高校受験、あるいはまた専門学校、また大学パスするということ、卒業するということ、国家試験があるという目標があるんです。目標がなかったら皆さん、私たちは緩んでしまうんですよ。そうですね、人生の目標、それは一体どこにあるんでしょうか。ここでは目を離さないでいなさいと言っています。それはイエス様からです。なぜかといえば、イエス様が信仰の創始者であって、また完成であるからと、完成者であると言っています。つまり創始者というのは始まりです。だからお手本として前に置かれた完全なお方であるということですね。そして目標というのは、このレースをもう走り通したお方で、その信仰の道を完了したということです。イエス様は茨の道を通られました。三十数年という旅路を確かに完了されました。 それは苦しい苦しい旅路でした。しかしその苦しみの道を通ったからこそイエス様は苦しんでいる人、試練に出会っている人、悩みに出会っている方々をよく理解してくださる、分かるんです。そしてイエス様は最後は十字架におかかりになりましたね。そして命を投げ出されました。そうです。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。ご自身こう言われたように、確かにご自身十字架におかかりになって命を救う、投げ出されました。そうです。そしてこのイエス様はご自分の前に置かれた喜びのために恥ずかしめをものともせずに十字架を背負い神の御座の右に着座されましたと教えていますね。恥ずかしめのもとで十字架を忍ばれた、どういう意味ですか。当時の十字架刑は最悪の極悪犯人がかかる刑でした、極刑でした。皆さん、今私たちが持っているペンダントの十字架じゃないんですよ。アクセサリーの十字架ではありません。いえ、あのローマの時代は十字架の貼り付けになることは一番罪が多い、ですから恥です、悲しむべき、そういう刑罰が十字架だから。ここに書かれてますね、本当に恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。そうです。神の右の御座の右というのは実は権力者が右に座るんです。王様が座ったり、その右に座るのは次の権力者です。そうです、ナンバー2ですね。ですからその権力の座に就かれた。ヨハネの福音書1章9節、こう、ごめんなさい、ヨハネの第一の手紙の1章9節、こう書かれています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方です。その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。そうです。この方が恥ずかしみを受け十字架で苦しまれたのは、実は私たちの罪を許すためなんです。しかし罪を告白しなければ許されないんです。皆さん、私たち罪を告白することは簡単ではないですね。なぜなら恥ずかしい部分だからです。嫌な部分、ダーク、暗い部分だから。そんなことを人に言いたくないんです。多くの場合はこの恥ずかしいことを隠そうといたしますよ。でも神様の前は全部お見通しなんです。全部神様を見ておられる。聖書ははっきり語っています。私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちを全ての不義から清めてくださいます。え、そんな簡単に許されるんですか、言われるでしょう。そうです。なぜでしょう。どこにその保証があるんでしょうか。それはこの御言葉にあります。神は真実で正しい方ですか、ここに保証があるんです。神様は真実で正しい方ですから、このお方の前で私たちが罪を告白するならば、全ての不義から許されると。神は真実で正しい方ですから、そう言っておられる。ここに神様の御言葉が私たちに罪の許しを与える素晴らしい約束を与えてくれる、その確信があるのですね。そうです。ですから私たちは勇気を得ることができるんです。罪が許されるならば、皆さん勇気が与えられるんですよ。先日テレビを見ておりました。でそしたらこんな番組をやってたんですね。それは皆さん、イランから来た人です。37年前イランに、その当時は高度成長期で日本は働き労働者が足りなかった。だから観光ビザで入った彼は3ヶ月間観光ビザ持ちながら不正労働で仕事をしていたんです。それから日本の景気が変わりました。バブルが景気が崩れました。そしてこのような観光ビザで労働することはできない、労働ビザのない人は国外追放だ。彼はそれでブラックで闇で働いていた。それが見つかって彼は逮捕されて入管の収容所に入れられたんです。入管に隔離されました。そして隔離されて彼は亡命する申請をした。なぜならイランに帰ったら自分は安全が保障されてない、危ない、身の危険がある。何度も日本政府にこの亡命の申請をしたけど、そのために却下されて、途中で彼は一時釈放されたんです。外へ出たんです。でも一時釈放されても彼には、皆さん、この市民権はもちろんありませんし、国民健康保険もありませんし、病気になったと困ったんです。病気になっても病院に行くことができない、ドクターに向かうこともできない。なぜなら保険証も何もないからです。しかもその彼には労働許可ないから仕事ができない。 だから仮釈放で出てるけれども、皆さん仕事ができないから収入がない、食べることができない、本当に試練に出会った。その時一人の日本人のカトリックの司祭が立ち上がったんです。彼が一つのミニストリーを作って、そしてそういう方々のために支援を、具体的に食べるパンを供給して、そしてまたお金を献金を募って、それはカトリック教会を中心として、その枠を超えて多くの人々に呼びかけて、でこれを扱ったのは NHK なんです。で NHK がこの神父さんを取り上げて、そしてこのドラマ、まあ、ドラマですね、本当にそれを放映してました。私はそれを見た時にですね、本当に彼は気の毒で、何とかして日本のいわゆる永住権を取りたい、市民権を取りたい願っているけども、日本はこの難民に対してものすごく厳しい国ですから、なかなか与えられない、その辺の葛藤を。しかしこの神父さんが良きサマリア人になって、こういう人を助けているということを報道しておりました。皆さん、本当に日本の社会にも苦しんでいる方たくさんいらっしゃいます。で彼も家族があるんです。でも帰れないんです。帰ったら自分の命はまず危ないということが分かっているからですね。そうです、皆さん本当にどう生きたらいいのか、目標を失っている。神父さんは良きサマリア人として聖書の言葉をそのような人々に分かち合っていました。 NHK でも聖書の言葉とかいろんな言葉出てきたんですよ。あ、素晴らしいなと私は思いましたね。時代は大きく変わったなというふうに私は思いました。それはイエス様が恥ずかしみをものともせずに十字架を忍んでくださったからです。ですから信じる者は罪が許される、この御言葉です。神様は真実で正しい方です。皆さん、仮に神様が真実で正しい方でなければ、私は誰の前に立つんですか。裁判官、裁判官も失礼ですけど、皆さん人間ですよね。この教会のすぐ近くに大阪高等裁判所があります。日本で2番目に偉いんです ね、最高裁判所に次ぐ偉い。でも人間です、裁判官。皆さん、私たちは誰の前に立つんでしょうか。それは天と地を作られた神様の前です。その神様が聖書を通して私たちに救いのメッセージ、祝福のメッセージを与えてくださっています。ですからこの神様を信じるということは勇気を得ることです。第3番目、それは生きる力を得ることになります。3節をお読みいたします。あなた方は罪人たちのご自分に対するこのような反抗を耐え忍ばれた方のことを考えなさい。あなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないようにするためです。つまりこの手紙が書かれたこの時代も疲れ果てて元気を失った人がいたということなんですよ。雲の中に保証があり、雲の中にも勇気があり、そして私たちは生きる力を得ることができると聖書は言っています。なんという幸いではないでしょうか。ここにイエス・キリストが与えてくださる祝福があるのです。そうです。話変わりますか。何年も前のことであります。中国で実際あったお話であります。盗賊がある村を襲撃しようとしておりました。その報告を聞いたその村の人がですね、非常に心配をして、襲撃されたら私たちは持ち物全部奪われてしまうかもしれない。その村には一軒だけワンさんというクリスチャンのファミリーがいました。彼らも危険が迫ったことを聞きました。しかしこのワンさん家族は神様の前にお祈りをいたしました。そして夕方の祈りの時間の時でした。マタイの福音書の17章20節という言葉が与えられたんです。こう書いてあります。もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。皆さん、からし種、この教会の皆さんにはこれを今日お渡ししました。皆さん、からし種ってこのポツンとあるこれですよ。これがからしなんですよ。 This is master seed。 からし種の信仰ってこのちっぽけな信仰、文字取りとるならばね、まだもらっておられない方、お渡しいたしますから安心してください。私は差別いたしませんですから、お渡ししますけども、さ、もしからし種一粒の信仰があるなら、この山に向かってあちらに移れたら移ると 言われた。これはありえないことですよ。山が動くということはですね、つまり不可能が可能になるという言葉であります。そうですか皆さん、神様は不可能なことを可能にしてくださったお方です。私たちのような不完全な至らないものが、神様に愛される資格何もないものが、神様に声をかけられて、神様の救いに預かって、そして祝福の人生が備えられてるんだ、用意されてるんだ。神様は声をかけていただくような、そんなものではないはずです。しかし神様は恵みによって私たち人々を選んでくださいました。今日お集まりの皆さん一人一人がそうです。 YouTube で参加してくださっている皆さん、あなたもそうです。私たちは神様に招かれているんです。あなたはそれを実感として感じておられないかもしれない。しかし招かれている。だから祝福された人なんです。もしからしらに一つ分の信仰があるならば、皆さんここですよ。信仰というのは信頼ですよ。信頼する、だから信じられるんです。この真実な神様なら私は信頼するっていう信仰があるならば、これだけのことが起こると神様は言ってるんです。話戻しますが、このワンファミリーは絶対的な信頼をこの神様に、聖書の神様に置きました。そして彼らはこう祈ったんです。神様、我が家の入り口にも山を築いてください。そうすれば強盗に盗賊に見つかることはないでしょう。こう祈ったんです。すると皆さん、その晩雪が降り始めました。大雪になったんです。その日の夜中中雪がバーッと降って、翌朝まで限りなく止まることなく雪が降り続きました。なんとこの積もり積もった雪のために、彼の家は玄関がどこにあるかもわからないほど雪が積もったんです。その朝盗賊が来ました。皆さん、他の家の家は略奪されたんですが、ただ一軒、ワンファミリーだけ盗賊が入ってくることができなかったというんです。そうです、彼らは危険が迫った時に誠の神様を信頼して、そしてそのように守られたということが素晴らしい証となっています。これは OMF という宣教団体が持っているトラクトの中に実際書かれていますね。私は同じような話をロシアから出てきた方から聞きました。アーノド・ローゼという世界巡回伝道師です。思い出しました。話は違います。彼はその時シベリアにいたんです。宇宙飛行士が月にまで行ったけど、どこ見ても神はいなかった。その宇宙飛行士をいわゆる無神論者たちは連れてきて、山の頂の上でヘリコプターで連れてきてですね、そして神はいない、だから神を信じているクリスチャンは愚かだということを大演説講演会を開いたんですね。周りの人、村の人がみんなそこに集わせ行くように出席を求められたというんです。ところがそれは山の上にあるところの湖の傍らの広いところで開かれた。でその下のところにですね、村がいくつもあるんですけど、そこにクリスチャンの方が住んでます。しかも一人の年老いた、いわゆる老婆の方ですね、未亡人のご婦人の方が一人だけ住んでいたんです。で、神様がいないということ、このことに対してクリスチャンたちとても心を痛めていたんですね。頼むからそんなことを言っては、神様の前には神を恐れる私はとてもとても耐えられないからやめろということを叫んだそうですが、叫ぶ人は捕らえられてしまったんですね。皆さん、その時何が起こったと思いますか？これはアーノル・ローゼ氏が私に直接言われたんですよ。それは講演している最中に皆さん雷が来たんです。ピタタタタタタタ、そして雷が大雨が降り出した。すると皆さん、その池の水が決壊して、そして山の上から下に流れてきて、下にあった村がもう襲撃した。もう一撃のもとにですね、神様を認めない多くの無神論者がいたその村々が完全に濁流に飲まれて亡くなってしまった。しかし不思議なことにね、その未亡人のクリスチャンのその家だけ守られた。どうしてかというと、その前にね、大きないわゆる木があった、大木です。でその木があって、木のところに上から流れてくる水と右と左にこの水が流れが分かれて、ここの家だけ襲撃されなかった。皆さん、そんなうまい話があるかと思われるかもしれません。私直接聞いたんですよ。彼はその現場に行ったと言いました。神は生きておられますよ。この山に向かってあそこに移れと言えば移りますと主は言われた。皆さん、神様という方は本当に生きて働いてくださる方、私たちはこの神を信じるものなんです。いかがでしょうか。神様を信じておられるあなたも、また信じていないあなたも、 共通していること、私たちはこの神様に信頼を置いて歩むべきであるということです。であるならば、私たちはこの神様の素晴らしさをたくさん知ることができます。そして雲の中にいるたくさんの証人を知ることができる。私たちの大きな希望は、やがて神の御国に入った時に雲の中にいた証人にお出会いすることではないでしょうか。その時モーセに会うでしょう、ダビデにも会うでしょう、ヨシアにも会うでしょう、サムエルにも会うでしょう。皆さん、そういった証人たちに会うことができるというのは私たちの希望です。そうです、今日私は人生は雲の中である、こういうテーマでお話をさせていただきました。先が見えない、見通しが全く効かない、曇り日が多い日々ですね。しかし聖書はその雲の中には力強く生きる神の証人がいると教えてくれています。知っているでしょうか。信仰が必要なんです。そうです、信頼することが必要なんです。何を？神様をです。天と地を作られた神様を信頼することですね。御言葉はこう語っています。ヘブル人の手紙の第12章1節です。こういうわけでこのように多くの証人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪を捨てて、自分の前に置かれている競争を忍耐を持って走り続けようではありませんか。今日私は3点お話しました。第1、それは雲に囲まれて歩む人の人生の幸い、なぜか保証があるからです。神様がおられるという保証がある。第2番目、勇気を得ることができるんです。どんな苦しみやどんな戦いがあっても勇気を得ることができます。第3番目、生きる力を得ることができる。そうです、私たちはこの3点において雲の中に囲まれているような人生であって、幸いな生活を、人生を送ることができます。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、感謝いたします。あなた様のご臨在を心から感謝いたします。主が私たち一人々に御言葉を通してお語りくださいました。ありがとうございます。まさしく私たちはの人生は雲の中にいるようです。先が見えない、本当に心が重い、そのような日々が多い日々であります。しかしながらそこには神の証人がいると御言葉を教えてくれています。感謝します。神様を信頼して歩むことの大切さを教えていただきました。雲に囲まれて歩む人生は証人たちのその生きた証を聞いて歩む人生であります。そこには保証があり、勇気があり、生きる力を得ることができる幸いである覚えました。感謝いたします。神様がお一人お一人に今お語りくださったと信じます。神様、私たちがこの神様をまだ信じていないならば、全く信頼を神様に寄せることができますように、お一人お一人を祝福してください。また神様を信じている方々はさらに神様に全く信頼を寄せることができますように祝福を与えてください。お祈りの途中ですけれども、皆さんの言葉でお祈りください。いかがでしょうか。今日礼拝に集われて、自分は人生は雲の中にいるようである、しかし自分はどのような歩みをしているだろうか、大丈夫だろうか、ここに素晴らしい人生があることを聞きました、この神様を信頼して歩みたいと願われませんか。その方はどうぞ今日今神様の前にお祈りください。そしてまた神様を信じているあなたはなお深い信頼を持って、熱き信頼を持って神様と共に歩んでいただきたいと思います。あなたの言葉で今お祈りください。どうぞ。お祈りをいたします。天の神様、今兄弟姉妹方、集われた方がお祈りされました。その祈りを神様が聞いてくださったことを信じます。神様が全権を持って祈られたお一人一人を祝福してくださること、救いに預からせてくださること、そして幸いな人生に導いてくださることを心からお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、ではもう一曲賛美いたしましょう。